9月2日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。全面ストライキを予告していた全国保健医療産業労働組合はスト開始予定の5時間前にスト突入を撤回しました。ベネチア国際映画祭で映画パラサイト半地下の家族でアカデミー賞を受賞したポン・ジュノ監督がコンペティション部門の審査委員長を務めます。東京パラリンピックの卓球団体戦で韓国代表は男女ともに銀メダルを獲得しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。新型コロナウイルス感染症の治療の最前線に立っている看護師など医療機関の人材の拡充を求め全面ストライキを予告していた全国保健医療産業労働組合はスト開始予定の5時間前にスト突入を撤回しました。労働組合側は1日午後3時から政府との交渉を行い2日深夜に合意に至ったと明らかにしました。労働組合が要求してきた新型コロナウイルス治療病院の基準となる要員数の設定や生命安全手当の制度化、夜間の看護師向け診療報酬の拡大など5つの項目については政府が労働組合の意見を積極的に受け入れ今後持続的に検討する意思を示したということです。労働組合と保健福祉部の交渉に先立ちキム・ブギョム国務総理が交渉現場に足を運び問題解決の意思を示したのも交渉の妥結に前向きに影響したとの分析も出ています。キム総理はこの場で労働組合との合意事項について最善を尽くして履行できるように努めるとし制度の改善と予算が必要な事項については国会との協議を通じて解決すると約束しました。労働組合と政府の合意により懸念していた医療空白や混乱は生じないものとみられます。全国保健医療産業労働組合は8万人余りの組合員で構成されていてこのうち救急救命室や集中治療室、分娩室などに勤務している必須人員を除く 30% 余りが全面ストライキに参加すると推定されていました。新型コロナウイルスの感染者は2日までに新たに1961人が確認され58日連続で4桁を記録したほか感染者に占める首都圏の割合も再び 70% を上回りました。一方モデルナ製ワクチン101万回分が2日午後韓国に到着し今週までに合わせて600万回分が韓国に到着する見通しです。またルーマニア政府が韓国に提供するとしたワクチン150万回分のうち52万回分のファイザー製ワクチンも2日韓国に到着します。韓国でのワクチン接種は18歳から49歳までの年代を中心に速度が上がっていて政府のワクチン接種目標を達成するためには持続連休までに655万人が1回目の接種を受ける必要がありますがワクチン供給が順調に進めば十分可能だということです。メディアに対する懲罰的な損害賠償を可能にする言論仲裁法の改正案に対して肯定的・否定的の世論がほぼ拮抗していることが分かりました。韓国リサーチなど4つの世論調査会社が先月30日から3日間全国の18歳以上の男女1000人余りを対象に言論仲裁法改正案に関するアンケート調査を行いました。 その結果、メディアの自律性と編集権を侵害するなど、否定的な影響が大きいという意見の人が 46%、フェイクニュースの抑止など、メディアの信頼度を高める前向きな影響が大きいとして、肯定的な人が 43% で、その差はわずか3ポイントでした。支持政党別には、共に民主党の支持層では、前向きな意見が多かった一方、国民の力の支持層では否定的な意見が多く見られました。アメリカ国務省はアメリカ人の北韓への渡航禁止措置を来年8月末までさらに1年延長すると発表しました。北韓への渡航禁止は北韓で長期間拘束された後昏睡状態で帰国した直後に死亡したアメリカの大学生オットー・ワームビアさんの事件をきっかけに2017年から取られている措置で、トランプ前政権は旅行目的の北韓への渡航には深刻なリスクが伴うとして、アメリカ人の北韓への渡航禁止措置を1年単位で延長し継続してきました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
カトリック布教の歴史の中で初めてとなる殉教者の遺骨が殉教から230年ぶりに発見されました。カトリック教会チョンジュ教区は1日、カトリック布教師の中で初の殉教者となったユン・チチュン・パウロの遺骨が今年3月にチョンラブット・ワンジュ郡のソナミ聖地で発見されたと明らかにしました。ユン・チチュン・パウロは祭祀を廃止する迫害によって捕らえられ、1791年にチョンラブット・チョンジュで殉教しました。今年3月に発見されたユン・チチュン・パウロの遺骨には残首の痕跡が残っていて、遺骨の遺伝子鑑定などからユン・ジチュン・パウロの遺骨であると判定されたということです。ユン・ジチュン・パウロは2014年にフランシスコ法王が韓国を訪問した際に殉教者123人とともに聖人の次にあたる副者の称号が与えられました。チョンジュ教区は今回の遺骨の発見は朝鮮時代の刑罰の実態を知らせる歴史的な資料としての価値が高いと評価し、今月16日に彼らの遺骨安置式を執り行うということです。今年で78回目を迎える映画祭ベネチア国際映画祭が1日に開幕し、映画パラサイト半地下の家族でアカデミー賞の作品賞や監督賞を受賞したポン・ジュノ監督が韓国人としては初めてコンペティション部門の審査委員長を務めます。ベネチア国際映画祭の最高賞金獅子賞を競うコンペティション部門には21本が選出され、韓国人女優のチョン・ジョンソが主演を務めたハリウッド映画モナリザとブラッドムーンも選ばれました。また2017年に VR 仮想現実映画のトンルチョンでベネチア映画祭のベスト VR ストーリー賞を受賞したキム・ジナ監督の VR 映画ソヨさんが VR のコンペティション部門に選ばれました。東京パラリンピックの卓球団体戦で韓国代表は男女ともに銀メダルを獲得しました。ペクヨンボク、キム・ヨンゴン、キム・ジョンギルの3人による韓国男子チームは2日午後に行われた卓球男子団体決勝戦で中国代表にマッチスコア2対0で敗れました。2016年のリオデジャネイロ大会で金メダルを獲得した男子韓国代表は今大会では銀メダル獲得となりました。一方、ソー・スヨン、イー・ミギュ、ユン・ジユの3人による韓国女子チームは2日午後行われた 卓球女子団体決勝戦で中国と対戦し、マッチスコア2対0で敗れ、同じく銀メダルを獲得しました。以上、キミュージェンがお伝えしました。